はい、今日はエペソ2章9節から11節を読んでもらいました。今日はね、BFF 始まって以来かなーっていうぐらい人が少ないんじゃないかなと思ってますね。そういうロッキーも今大阪で、教会のクリスマスの特別なイベントに出てる最中だと思います。みんなと一緒に礼拝できないのは少し残念ですけど、でもね、まあみんなやっぱりね、イエス様が送り出してくれる場所っていうのがあるんでね、今日来れるみんなも、そして来れないみんな、後から聞くみんなもね、ああ今日はそういう時やったんやなーって、もうただ楽しかった、行ってきただけじゃなくて、どうやってイエス様をシェアしようかなってね、そういうふうに考えて、毎日生きてくれたら、相当みんなのところからね、イエス様の光がブワーって溢れて、もう相当いいんやねんかなって思っていつも思ってます。ということでね、今日は、エペソの2章なんですけど、これってさ、みんな気がついたかね、実は先週読んだとこと一緒なんよね。で、先週のテーマね、そしてまあ先週もやし、このクリスマスの前の4週間、アドベントっていう4週間やってきたんやけど、その一週目から一本ずつろうそくをつけてきた時の、そのテーマをね、ちょっと思い出しながら、聞いてほしいんですよ。で、まず最初の週は何やったか。最初は、みんな覚えとるかいね。最初は星やったよね、星。ね、星を、クリスマスツリーに飾りました。で、星ってどういうことやったんかって言ったら、イエス様の生まれた後に、東の国からやってきた博士たちをイエス様のところに連れて行った星やったっていうね、そういう話をしたと思います。で、そんな風に俺たちも、この暗い世の中でみんなをイエス様のところに連れて行く、イエス様の方を指し示す、そういう星になりたいよねっていう話だったと思います。で、その次は何やったかっていうと、みんな覚えてるかな、プレゼントね、プレゼントやったよね。プレゼントを飾りました。ね、キンキラキンのやつとか、赤いピンクのやつとか、いろいろあったよね。で、何がプレゼントなんかち、もちろんクリスマスプレゼントもらえるやん、イエーイみたいな、それもあるんやけど、そもそもなんでプレゼント交換するんっていう話になるよね。で、もともとは、イエス様が俺たちに神様からプレゼントとして送られてきたんよっていう話をしたんやないかなと思います。ね。で、まず神様が、贈り物としてイエス様を送ってくれたんやけ、俺たちもそれを思い出して、それをありがとうっていう気持ちを込めて、お互いにプレゼントしようやっていう話やったと思います。で、先週、第3回目アドベント、3回目何やったんか、テーマ何やったか、さっきもちらっと言ってないか。言ってない。まあいいや。3回目は、十字架っていうテーマでやりました。ね、クリスマスにあんまり普通十字架の話とか出てこんのやないっていう風にみんな思ったかもしれんけど、でも実はイエス様が来てくれた、しかもプレゼントで来てくれたんだっていう、その意味、本当の意味は何なんかって言ったら、それはまさに神様のルールを破ってしまう、創造主のルールを破ってしまう俺たちが受けていかないけん罰を引き受けて十字架にかかるためやったんよっていう話を前回したと思いますね。で、本当は俺たちが、神様のルール破ったんやけん、俺たちがその罰を受けて、死んでいかないけんやった。それなのにイエス様は俺たちのことを大事に思ってくれる、もう大事で大事でしょうがないから、もうみんな、もう代わりに、身代わりに、もう私が引き受けてやるけんってね、だからお前生きてくれね、神様に許してください。こいつはね、もうルール破ってどうしようもなかったんだけど、でも、ね、神様、私が身代わりになって、その罰を引き受けたから、だからそれに免じて、許してやってくださいよ。ね、そして、生きれるようにしてやってくださいよってやってくれた。そして十字架、実際十字架にかかって、恐ろしい形で殺されていって、本当にむごい、ひどい目にあってね、もう目もね、当てられんというか、もう見るのも怖いぐらいやったよね。そういうのを、イエス様が、もう、自らね、自分から体、ね、 喜んでね、そういう目に遭ってくれた、喜んでっていうのはおかしい言い方かもしれんけどね。でも俺たちが大事で大事でしょうがないからもう、あーって言って、もういても立ってもおられんで、そこまでしてくれたんよっていうのが先週の話でした。そして今週、第4回目、アドベント4回目。さあ、テーマは何か？ね、今日もうみんな、飾り付けしたと思いますね。冠。冠の飾り付けをしたと思います。で、冠っちゅうのもさ、ね、あんまクリスマスに出てくるかなってね、みんな思っとうかもしれんよね。で、大体ちょっと考えてみたいんやけど、冠ってさ、誰が使うもんなんかね。誰が使うもん。ね、今こっちでさ、ロッキーズみんなのいいよの聞こえんだけどさ、みんなが、まあ言ってくれたんじゃないかなって思いながら話進めますけど、冠って大体さ、王様とかさ、ね。それから王子様とかお姫様とか、つまり、要は、王家の人たち、王様が使うもんや。ね。王様。だから今日のテーマはね、王様っていうこと。で、王様って言ったら誰なんか、もうピンとくる人はもうすぐわかるよね。しかも今日の聖書を読んだところに書いてあったやんね。すべての名に勝るな。もうどんな名前よりもすごい名前にしてくれたんよって。しかも、ね、天上のもの、地上のもの、地下のもの、もうすべての下が、もう、〇〇〇は主であるって、みんな言うんばいって書いとったやろ。ね。さあ、誰やったか。もう分かったよね。そう、イエス様なんよ。で、今日のね、テーマは、イエス様が王様になるために、ね、このクリスマスの時に、赤ちゃんになって生まれてくれたんですよっていう話です。で、王様って言ったらさ、みんなさ、どんなことを思い浮かべるかな。いろんなことを思い浮かべる。王様って何がすごいんか。ちょっと考えてほしいよね。どんなところがすごい王様。ね、みんな言ってみてほしいけど、まあ、ロッキーもね、こっちから聞こえんけね。もうちょっと今日はね、話どんどん進めますけど、王様ってどんなところがすごいんかって言ったら、ね、例えばね、すごいお金持ち。ね、宝物とかいっぱい持っとるし、ものすごい立派な宮殿に住んどるし、そして、食べ物でもいつもね、ものすごいもう上等な食べ物食べよる。ね。みんな上等の食べ物じゃどんなのがあるかね。ロッキーのよく、ロッキーが一緒に住んでるまで始まる人はね、あ、フグ刺しとかね。もう絶対いいよね。フグ刺しとかね。イカの池作りとかね。もう大好きですけどね。ね、本当にお前テキサスから来たんかいっていう感じだけど、まあ、とにかくね、そういう風に王様ってね、すごいお金持ち。ね、それ一つ思い浮かぶかもしれん。それから、王様っていうのは力を持ってる人。力がある人。ね、権力がある。そして王様が一言、こうだろうって言えば、もう国中がそうなる。とかね。そういう力もあるよね。それから王様は実際に軍隊、強い軍隊を持っとったりして、で王様が兵士をバーンって送り出したら、もう周りの国にも勝つぐらい、そういう力を持ってますよ。ね。そんなんもあるかもしれん。まあ、いろいろあると思う。でもね、今日ね、イエス様が王様っちゅうのの一番覚えときたいところね、言ってみたいと思うんですけど、イエス様はなんとね、確かに強い力持ってるんです。で、強い力持っとんやけど、ただね、この地上だけで、そしてただ人や動物に対して、いや国とかに対して力を持ってるだけじゃなくて、なんとイエス様は、俺たちにはどうしようもできない死に対して、俺たちにはどうすることもできない死をやっつける力、それを持てる。だから本当の意味で王様になることができる。いや、もうなってる。ね。これが今日のもうポイント、もうバカデカポイントやね。もうこれだけ覚えてくれたらもうバッチリです。ね。まあ、ロッキーいつも言うよね。BFF のメッセージの時に、イエス様は、俺たちにどうしようもできない死の問題を解決してくれるんよっていう話をよくすると思います。ね。で、また今日もそれかい。また今日もそれなんよ。だってなんでさ、俺たちが毎日こんなんやって、わざわざ土曜日の晩に集まってさ、で、わーち賛美とかして、みんなでお祈りしたいこととか、シェアして嬉しいこととかシェアしてさ、で、しかもよ、その後聖書のメッセージを毎週毎週さ、シェアしようわけやん。これなんでかって言ったらさ、イエス様についていく人は、たとえ死んでも生きるからです。イエス様、は、何よりも強い。何よりもっていう時には、本当に、 俺たちにはどうしようもできん事柄よりも強い。そして俺たちにはどうしようもできん事柄で一番大きいのは何なんかって言ったら死やろ。みんな死んでいくんですよ。そしてもう死んでしまったらその人には手も足も出らん。喋ることすらできん。考えることもできん。どうしようもない状態になってしまう。だけどイエス様は、いや、お前たちの命ね、僕のお父さん、私のお父さんが作ったあの命、オリジナルの命は、そんな死んで終わるだけのね、何十年か生きて頑張ってどうかするかもしれん、いろいろあるかもしれん、でも死んで終わりっていうそんなもんじゃないよっていうのをみんなに知ってほしいし、味わってほしいし、生きてほしい、だから来てくれたんよっていうのが今日のテーマ、そして今日のポイントね、それです。でね、イエス様が死よりも強いっていうことはどういうことかだけなんなんていうところをもうちょっと話して今日は終わろうと思う。イエス様が死よりも強いっていうことは、俺たちにはっきり言ってね、何にも怖がるものがなくなるっていうこと、怖いものがなくなるっていうことよ。だってそうやんね、結局俺ら何が怖いんかちね、それは自分が死ぬことが怖いんですよ。でもちろん体は生きとるかもしれない。でも例えば自分の評判が死んだらどうしようか、自分の評判が悪なったら、みんなから見て自分が あいつ結局ダメなやつやったんやんちもう言われてしまったらどうしようかとか、それとか自分が人と比べてこいつできんや、全然ダメやん、みんなやったらこのレベルに達しとかないけんのに、こいつ全然できてねえやん、ダメやんって、そこで自分の価値が評価が死んでしまう。それとか自分が今まで一生懸命やってきた事柄がね、一生懸命物を作ってきたかもしれん、何かを立て上げてきたかもしれん、でもそれが何らかのきっかけでガラガラガラッち崩れてなくなってしまった、もうそしたら自分がここにおる意味がもう死んでしまったやんっていうように、俺たちは結局ね、死ぬっていうことを怖がっとんやないかなって思うよね。でそれどっから来とんかって言ったら、結局死んだ時に俺たちはね、本当の自分の姿から全然違うところで生きていかないけんくなるから、それが怖いんですよね。わかる？ちょっと難しい言い方したけど、本当の自分の姿って何なんかね、それは創造主、天の父さんが俺たちを作ってくれたその姿、そのままのオリジナルの最初の姿が本当の俺たちの姿なわけよ。やけど今はどうなっとんかって言ったら、俺たちはその神様のルールを破って生きていくことしかできん状態になってしまうと、どう頑張ってもできんことなとね。だからオリジナルの姿でおられんっていう、もうすでにね、もう今俺たちはそういう状態になっとるわけよ。でもたとえイエス様の話聞いたことない人であったとしても、やっぱりこれ違うんじゃないっていうのを心のどっかで分かっとんよ。どっかでなんかおかしいよねっていうのを気づいとんよ。だけん、なんとかして生きていく中で、本当の自分に出会いたい。いや、本当の自分に戻りたい。本当はこんなんじゃないんじゃないから。ね、本来はとか、ね、もともとはとかいう言い方俺らたまにするやん。ただ、それっち結局、今の状態っていうのは、ちょっと最初からね、この創造主からが作ってくれた状態からは、おかしくなってしまっと、ずれてしまっと、なんかが狂ってしまっとんやないんかなっち、もうなんか分かっとんよね。でそのまま死んでいくと、俺たちはこのままの状態で結局もう固定されてしまう。もうこのままもう何ファイナルアンサーじゃないけど、このままで行くしかないっていう風になるのを心の中で、いや魂の中でどっかで分かっとんよね。だけん死んでしまうのが怖い。で死んでしまうのが怖いから、結局その死につながるようなものね、自分の状態、オリジナルの状態からどんどんもっとかけ離れていくような事柄が起こっていくと、それも怖い。だから俺たちいつも怖くて生きてる、ビクビクビクビクして生きてる。 で、人の目をいつも気にしてる。周りをキョロキョロ見て、あ、みんなどう思うやろか、みんなはどうしようやろか、あ、自分はみんなと会っとるやろか、自分はみんなに追いついとるやろか、ね、どうなっとるやろかっていつも心配でしょうがない。だけど、イエス様が来てくれた。そしてイエス様がね、お手本になってくれた。先週あったよね。イエス様はいつも従順やったち。ね、創造主神様の言うことに全部その通りしたやんって。そして最後にその通りにして生きた結果がよ、なんと十字架やったち。でもそれでもイエス様は、もうそんなん、いや、絶対やっち言わんで、それも従っていったやんって。ただそうした時に、その後どうなったん？その後なんと3日後に死んだ人の間から今度は復活したち書いとんよね。俺たちのお手本になってくれたイエス様はね、十字架で死ぬって分かっていながらその道をただ進んでいったよ。でもその後どうなったんかち、もうそれで終わりやった、イエス様もいい人やったのにねって、終わりやったですよ、ちゃんちゃん、じゃなくてイエス様は3日後にちゃんと復活して、ほら、創造主に従っていくときに、ね、たとえ目の前がどんなにダメやったとしても、いや、真っ暗やったとしても、いや、死ぬ目にあって本当に死んだとしても、それで終わりじゃないんですよ。その後があるんですよ。しかも、イエス様があの十字架で、俺たちの身代わりに全部罰を引き受けた、そのやってくれたことによってね、ね、俺たちに今まで神様のルールを破ってきたことが許されるっていうチャンスをね、くれたんよ。で、許されて、じゃあどうするんかち。ただ許されて、へえ、よかったねって、また同じ生き方しよったんやったら、なんもならんやん、それ。そうやろ。みんな、例えばさ、お父さんやらお母さんからさ、なんか怒られて、悪いことして怒られて、もう絶対自分が悪いことしたち分かっと。ね、嘘ついたりとか、人のを取ったりとか、なんかいろいろあるよね。絶対あるよ、みんな。で、その時に例えばごめんなさいっち言ったとするやん。でもさ、ごめんなさいっち一回言って、じゃあいいよ、お父さんとお母さん許してあげるよって言われたら、もう自分は絶対悪いことをしないようになりますか？ならんよね。ならんのよ。ロッキーもみんなと同じ人間やけんね、わかるんよ。小さい時も同じ経験してきましたね、悪いことをしてごめんち言って、その時はね、本当に心の底から、ああもう悪かったな、もう二度とこんなことしたくないなって思うから、ごめんなさいって言うんよね。そしてまあ、お父さんであったりお母さんであったり友達であったりね、相手の人が、おいいよ、じゃあもういい、許しちゃうけんって言われて、ああよかった、俺はもうこんなことしたくないなって思うんだけど、また時間が経ってしまったらそのことを忘れてしまって、そして結局今自分の目の前にあることしか見えなくなって、その時に一番いいのは何かなって言ったら、結局自分が一番嬉しいようにしてやるっていうことしか思わんくなるよね。むちゃくちゃ悲しいやん、ちょっとね、悲しい。それでそんな風に、もしよ、イエス様が、じゃあお前たちのその神様のルール破った結果全部引き受けてね、その罰を引き受けて許してやるためにね、十字架にかかるけんこれ信じてって言ってさ、で俺たち、あ、本当にそうやったんや、うわすごいな、そんなんしてもらう資格ないのに、うわ本当ありがてえなって思って、ごめんなさいって心から言ってよ、でイエス様、いいよ、じゃあもう許してやるけんって言ったら、でもさ、そのまんまやったらさ、また同じ生き方してしまうかもしれんやん。まだ結局あれっち何やったんっていう意味になるね、話になるよね。でもそこをまるまる作り変えるために、イエス様は死をやっつけてね、そして今生きとってくれるんよ。死をやっつけたっていうことはどういうことかって言ったら、俺たちがもはやね、イエス様を信じるときにもう完全に死の言いなりになるっていうことがなくなりましたよっていうこと。死の力の前に手も足も出らんっていうことがなくなりましたよ、終わりましたよっていうこと。その代わりに今度はイエス様、つまり死の力をやっつけて死よりも強い人として生きていってくれる、いや神様として生きていってくれる、このイエス様に従うっていう選択、チョイスができたんよっていうことよ。だから、ただごめんなさい、いいよ、 で、同じ状態のまんまとは全然わけが違う。ごめんなさい、いいよ、許してあげるよ。そして今度からは、ね、前みたいに同じ生き方を繰り返すしかない。その生き方じゃなくて、その生き方を選ばない。新しい生き方を選ぶっていう、そのチョイスが用意されてるんですよ。そしてそこには、イエス様が一緒にいてくれるんですよ。一人ぼっちで頑張ってなんとかね、死の力と戦ってお前一生懸命生きていけよって、そしてうまくやったらじゃあ最後永遠の命やるからって、そんなんじゃなくて、私が死の力を破った、やっつけたよ、私は死よりも強いんですよ、だからあなたと一緒に生きていってあげますよね、精霊っていう形で心の中に住んで24時間いつも一緒にいてあげますよ。だってあんた一人やったらさ、絶対勝てんやろうもんって、一人やったら絶対前の生き方また繰り返してしまうやろうもんって言ってくれる。この嬉しい出来事を完成させるための第一歩として、イエス様がクリスマスを生まれてくれたよ、赤ちゃんになって来てくれたよってお祝いする。もうまさにこれがね、もうクリスマス一番嬉しいことよね。イエス様はね、王様になるために来てくれました。俺たちにはどうしようもできない死をやっつけてね、それまではできなかった新しい命、生き方をできるように助けてくれるために、俺たちが戻りたいと思っていたあのオリジナルの命に戻れるようにしてくれるために来てくれた。それは永遠の命ですよ。肉体はみんな古くなっていつか死んでいきますよ。でも魂は永遠にイエス様と一緒のところでイエス様と一緒に生きていけるんですよっていうことから、これがクリスマスの良い知らせ、グッドニュースの一番嬉しいとこですね。みんなもこのクリスマスいろんなことをね、一緒に考えてきたし、聖書から聞いてきましたね。このイエス様、これがまさにクリスマスそのものです。イエス様なかったらクリスマスないもんね。そしてこのイエス様がしてくれたこと、素晴らしいこといっぱいあるけど、その中でもう一番すごいこと、それは死をやっつけて復活して今王様でいてくれるっていうこと。この王様にね、耳を傾けて、そしてこの王様の言うように生きていくね、時々間違いするかもしれん。でもそのたびごめんなさいって言ってね、今度からは王様のくれた死よりも強い力に頼って生きていきますよって、そうやって決めていける、そんなクリスマスになったらいいなと思います。ね、真っ暗な世の中でね、違う光を放って生きていく。そのためには違う生き方をしていく必要があります。じゃあどうする？王様になってくれたイエス様についていけばいいんです。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も。ロッキーの体はここにありませんけど。でも、こうやって、録音したメッセージを通して、イエス様の、本当に嬉しいメッセージをシェアすることができてありがとうございます。クリスマスいろんな嬉しいことあります。でも今日は、イエス様が王様になるために来てくれたんだ。冠を飾って、そのことを思いました。俺たちにはどうしようもできない死の問題。元はといえば、それは俺たちが神様創造主のルールを破ってしまう、その方を選んだから始まってしまったことです。でも、その死を終わらせるために、やっつけるために、イエス様来てくれた。十字架につけられるまで、イエス様は神様の言う通り生きてきた。でもその後なんと、そうやって生きてきたからこそ、神様は死んだ後のイエス様を復活させてくれた。そして死に打ち勝つことをさせてくれた。俺たちはごめんなさいイエス様って言った時に許してもらえる。でもそれで終わり、そのまま残るんじゃなくて、じゃあ新しい生き方しようよって言って、イエス様は復活を通して永遠の命を俺たちに届けてくれることを今日知りました。このクリスマス、一人一人がそれぞれ今自分のある場所でこのイエス様を信じ、そしてこの永遠の命を受け取って そして毎日これまでとは違う生き方に押し出されて、それを生きていくことができるように、そして周りとは違う光を放って、この暗闇の中でキラキライエス様の光を輝かすことができるように助けてください。この一週間、新しく始まる一週間もイエス様の祝福が溢れますように。そしてこのクリスマスを機会に、これからのみんなの毎日がどんどん変わっていきますように心からお願いします。今日は死よりも強いイエス様の力あるお名前で感謝を込めて、そしてイエス様を褒めたたえながらお祈りします。アメン。どうもありがとうございました。